始まりました映画湯話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。明けましておめでとうございます。
そうですね、明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします、はい、ということでね、新年1回目ですけれども、まあお正月からまあコロナで大変ですね、世の中は
ね。本当にね、でもなんか意外と初詣とか行ったら人いっぱいやったけどみたいなね。
あ、本当、みんな神頼み、
う
ん、
そうやね、神頼み、ね、
コロナよされと、うん、まあね、映画館の方もまあ、うんうん、そうなんていうのかな、休業要請が出されてるわけではないけれども、
はいはいはい、
まあ、関西の緊急事態宣言とかね、まあ、要請があったりなんだりで、うんうん、大阪は夜8時までに映画館閉めないといけないみたいな。ね、京都はまだそこまでのお達しは来てないけれども、うんうん、多分関西圏の劇場それぞれあのスケジュールとかを、ね、あの変更したりとか、
あ、なるほどね、
あの舞台挨拶とかも中止になったり、うんうん、オンラインに変更したりで、まあ、時間変わったりっていうのが多分この後ちょっと続くかなと思いますので。
なるほど、まあ、大変でしょうけど、
そうですね、
踏ん張ってください。
あのぜひ映画館、あのこんな時期にもかかわらず行ってみようかなって思ってくださる方はぜひ各劇場の、ね、ホームページをちょっとチェックしてから行ってもらえた方がいいかなと、
はい、そうですね、行きます行きます、
ありがとうございます。まあ、南海館引き続きね、あの前後左右人がいない状態で、はい、あのアルコール消毒もいっぱい置いてますので、はい、よろしくお願いしますということで、今回はですね、
はい、
実は京都では初めての開催ですね。
そうですね、
だってタイトルが、うん、あの東京フィルメックスですから。あの東京フィルメックスを、まあ、なんと今回京都でやりましょうという企画がね、はい、あの始まりまして、
い
や、
ありがたいですね、こういうのはね。
そうなんですよね、だからまあ 2000年から始まってる映画祭なのか、
そうそうそう、
まあ、国際映画祭で、まあ、去年でまあ21回目を迎えたんですけれども、東京フィルメックスは、は
い、今年で21回目じゃないかな多分。
あ、ね、2020年の開催で21回目なんですよね、うんうん、でアジアのね、あの本当に新進気鋭の作家たちがこう作品をこう集めて、
うんうん、
もう本当に日本有数の国際映画祭なんですけれど、
すごい、なかなかね、いい映画祭でね、
そう、東京まで行ってとか、まあ、今年はそのコロナっていうのもあって、うんうん、オンラインで視聴したりもできたみたいなんですけれど、うんうん、まあ、今回京都シネマ出町座南海館の3館で
いいですね、なんかオールスターみたいな、ね、
やるんですよね。まあ、それというのもそのフィルメックスうん、うんのそのなんていうのかな、出資、
うんうん、出資
に、京都シネマさんとか出町座さんを運営している島フィルムさんが、まあ、そこに参加されたということもありながらも、今回出町座さんの、取りまとめでやることになったんですよ、うんうん、合計何本かな、
結構な本数いるよね、
14本か、
すごい、
そう、14作品あの東京フィルメックスからごそっと持ってきて、うんうん、京都でも見れるっていうね、
あのそれこそ中国のロウ・イエ監督とか、うん、あとタイのアピチャッポン監督とか、うん、そこら辺をね、あのこうなんていうのかな、有名監督とか、
うん、
海外でパルムドールとかもらう前にもう日本ですごい監督いますよって紹介したのがこのフィルメックスっていう映画祭 で、
うんうんうん、
で結局ほらなんていうのかな、その日本ってやっぱ東京に全部集中しちゃってるから、
うん、
その京都みたいな地方都市だとそういうのを見たくても見れないっていう状況がずっと続いてたのが、
うんう
ん、なんと今年からやっと京都でも、まあ、ちょっと遅れるけど、うん、そういう貴重なラインナップを見れるっていう、
いや、ありがたいですよね、うん、しかも今回そのコンペティションの中のグランプリを取った死ぬ間際を
は
じめ、
はい、
まあ、コンペティション部門から、まあ7作、
うんうん、
で、まあ、特別招待部門から7作なんですけれど、
いや、ラインナップすごいよね、
すごいですよ、ジャジャンクとかタイミンリアの新作も見れますしね、
うんうん、
で、あのスレイマンの作品も2本入ってまして、こちらあの1996年の消えゆく者たちの年代記と、
うんうんうん、
あと2002年の DI ですかね、
はいはいはい、
とかもこれはあの出町座さんと京都シネマさんで見れる作品なんですが、うんうん、南海館で見れるラインナップが、
はい、
まずこの、コンペティションで最優秀作品賞を受賞した死ぬ間際、
はい、
で、イエローキャットっていう、これはね、有人くんには今回見てもらったんやけれど、うんうん、コメディ作品
なんですよね、そう、カザフスタンの映画ね、
で、あとはイランの作品で、はい、うかつな犯罪、
はい、このね、あのシャーラム・モクリって監督、あの、うん、前の前の映画かな、うん、あの予兆の森って映画があって、
はいはい、
それなんとあの134分ワンカットっていうとんでもない映画を撮ってる監督で、
すごいですね。
そうで、うん、まあやっぱりね、そういう風なすごい実験的というかアート系の監督って、その、うん、意外とその一般公開されにくいからさ、
うんうん、
あのなかなか見る機会のない監督なんで、すごい楽しみっていう。
いやそうですよ、うん、本当に貴重な各館で、うんうん、14作品を3館で2回ずつ上映するんで、うんうん、1回目は南海館、2回目は出町座とかね、
うんうん、
まあ、両方とも出町座でやりますよっていう作品もあったりもするんですけれど、うん、京都で2回ずつ上映、本当に貴重ですよね。
そう、いやなんかね、うん、こういう映画祭で賞をもらったから一般公開するやろと思ってたら大間違いで、結構、
うん、そう
です、普通に、ね、うん、あの見る方法未だないんですけどっていう受賞作品結構あったりするっていうね。
多いよね、うん、やっぱりその映画祭で見たりとか映画大好きな人たちからすると、うんうん、本当に素晴らしい作品やったって思っても、じゃあ興行できるかどうかっていうとそうじゃなかったりとかね。そうそうそう、
結局一般公開ってお客さん集まらなそうな映画は配給つかなかったりするっていうの悲しい。
いやどれだけ素晴らしくてこう芸術性がね高くても、どう宣伝したらいいのみたいなとかね、
そうそうそう、
あったりとか、買い手がつかなかったらそのまま公開されず終わっていくっていうのも多いですから ね。
そう、ましてやほらやっぱ、うん、その去年1年間コロナでさ、うん、なかなかその新作とか、
うん、
あの公開されなかったりとかもあったし、もちろん旅行にも行けないしっていう状態で、うん、あの今回このラインナップ見れて、うん、もうほんまにこう久しぶりにテンションぶち上がったっていうこと
よかった、
そうそうそう、
よかった、
すごいの見たってなったよねやっぱりね。
そうやね、うん、あでまあちょっと引き続きうちで上映する作品が、はい、あとこれは台湾の2020年の映画で無声っていうね、うんう
ん、はい、
まあ、これ結構ハードそうというか、台湾で実際に起こった事件を元にした、ね、うん、あのまあ台湾の監督のデビュー作ですけれどもね、
うんうん、
まあ、結構ねあのホラーというかね、ちょっと怖そうな映画ですけど、ね、そういう作品から
いろいろこう、うん、ズーンってきそうな映画よね、これもね、
うん、でもすごそうですね、うん、これは私今回まだ見れてないんですが、はい、で、ジャジャンクの新作、はい、海が青くなるまで泳ぐ、
うんうんうん、
これもやりますし、サイミンリャン、あの新作撮ってくれてありがとうっていう話ですけど、いや本当にね、
あの引退宣言どうなったのっていう、まあ、嬉しいけどすごく、
まあ、あるあるやね、巨匠あるあるやけど、ね、あの日誌っていう作品も南でやります、
は
い、
楽しみやね。
で、ね、これが最後かな。で最後が、うん、照射された者たちっていうやつも、はい、リティパンの2020年の作品ですね、う
んうん、リティパンって監督も、うん、あのまあ、消えた絵たちとかで、まあ、一般公開もされてるけど、
うん、
S21 っていうすごいドキュメンタリーがあって、うん、
はいはい、
あのアクトオブキリングってあったよね、なんかインドネシアの、うんうん、あれよりも前になんかそのクメルルージュのその虐殺事件の被害者と加害者を当時の収容所に集めて再現させるというとんでもないドキュメンタリー撮った人っていう、
あそれ山形で見たの、
そうそう山形で見て、
あそっかそっか、
これすごいなと思って、
まあ、その、 あのリティパーの新作も見れるんですが、まあ、今日はあの主に死ぬ間際についてお話できたらいいかなと思ってて、ね、うんうん、あのヒラル・バイダロフっていう監督なんですけれど、はい、2020年にあの作られた作品、うんうん、国がアゼルバイジャン、メキシコ、アメリカで作ったっていうね、う
ん、そうアゼルバイジャンの映画ってだけでね、うん、なんかねこうおーってなるよね、
えアゼルバイジャンってどこにあるんやっけっていうぐらいから始まる、
あ、ね、あのうん、カスピ海の隣の国ですね、
隣の国ね、
西隣、
うん、アルメニアとかと近いってことでしょ、そ
う
そ
う
そ
う、というかもう、うん、あのちょっと前までアルメニアとバチクソ戦争してた国なんだけどさ
すごいね、なかなかそのアゼルバイジャンの映画を見ることってあんまり、
そうそう、
うん、ないかなと思うんやけどね、
まあ、でもアゼルバイジャン自体は、うん、あのリュミエール、あのシネマトグラフ映画の最初期の頃に、うんうん、そのバクーって首都であった石油の火事かな、
うん、
石油施設のその事故の映像がすでに撮られてたりとか、
はいはいはい、
意外とその映画の歴史自体は古い国なんやけど、
うん、
やっぱりその旧ソ連時代はさ、
うん、
そのやっぱり映画システムが共産党がその支持してお金出して映画作ってたから、
うん、
結構 それなりに頻繁に作られてた国なんやけど、
うん、
旧ソ連が崩壊してやっぱお金が貧しくなってなくなって映画作れないっていう状況やったのが、デジタル機器の普及で、
はいはい、
やっとこさその安くで映画が作れるという状況になって、うん、で今回みたいにそのすごい若い監督で才能のある人が出てきたっていう、そういう国ですね、
いやすごいよね、これから先じゃあどんどんアゼルバイジャンっていうね国の名前を見ていくかもしれないよね、
そう可能性あるある、
まあ、監督はねタルベーラの下で多分 あれかな、勉強してたのかな。
そうそう、あのサラエボにあるタルベラの学校があって、うん、映画、うんうんうん、あの小田香織さんとかの卒業しはった、ね、うん、そう、そこのね、あの卒業生というかそこで学んだ人らしいです ね。
もしかしたら小田さんと同窓生やったのかも、同窓生みたいなね、うんうん、同級生かどうか分からへんけれども、同じ学校でタルベラからまあ映画を教わって、で、まあ、これが劇場長編劇場第2作か、
うんうん、
いやすごかったよこれ、グランプリ取るのもうなずくというか、
いや本当すごかったこれ、うん、なんかびっくりした、久しぶりになんか新しい映画見たっていうかさ、うん、
ね、
それこそペドロ・コスターとかさ、うん、アピチャポンみたいな、そういうすごい才能ある人出てきたなっていう時の衝撃と同じ衝撃を受けて、
いやそうなのよ、うん、だからね、あらすじってね、なかなかこれ説明しにくいというか、すごくポエティックな作品というかね、詩が結構出てくるのね、
うん、
セリフが結構詩のような感じというか、そうそうそう、でなんか章立てされてるんですけれど、あの主人公の男の人はあの病気のお母さんと二人暮らしなんですよ、うんうん、でまあちょっとしたことでまあ喧嘩して家を飛び出していくんやけれども、うんうん、まあ、その中でまあとある事件が起きて、
はい、
まあ、緩く人から追われることになるんですよね。
うんうん、
緩くはないんやけど、まあ、人から追われちゃうことになって、そうね、うんうん、でその逃避行の中で、まあ、何人かの女性と出会っていくんですよ。
そうですね。
で、
う
ん、その女性一人一人ずつにこう章立てされてるっていう形で、でその章が始まるときにこう不思議な詩みたいなのがね、不思議な空間の、そうそう、心象映像の中で繰り広げられていって、うん、まあ、例えばなる、今から私は狂犬病、今から私は狂犬病みたいなとか
そうそうそう
って言ったら、その狂犬病になんかこう関わるような、うんうん、
女性が出てきて、
女性が出てきて、あのストーリーが始まるっていう、うん、まあ、4人ぐらいの女性が出てきたかな、ね、
で、まあ、うん、オムニバス形式のロードムービーみたいな感じなんだけど、うん、
ロードムービーやったね。でなんかまあそれこそアゼルバイジャンのなんやろな街並みとかわーって出てきて、うんうん、あ、こんな感じの国なんやと思いながら見てたけど、
すごいよね、うん、あのどこまでも続く地平線みたいなところに霧がバーっとかかってさ、
何にもないところやけど、これどうやって撮影したみたいな、
なんかね、
もう全てが計算され尽くされたかのような、
そうそうそう、
でもこれはもしかしてその映画の神様がもたらした最高の偶然なのかって思うような霧の風景がすごいのよ。
そう、いやあれね、うん、なんか監督のインタビューなんか聞いたりしてると、うんうんうん、あの霧とかは全部偶然らしいよ、なんか自然には抗えへんから、
うん、
もうその時々の状況によって脚本を変えたりしましたっていう感じらしいんやけど、
そうなの、
いやもうそれはつまり映画の神様に愛されてるってことよね、この監督はね。
いやそうよね、完全に、あ、脚本結構じゃあ
なんかほぼ
即興、
結構即興みたいな感じ、
へ
え、すごいなと思って、なんか、
すごいね、
本当に、うん、なんていうのかな、あのアンゲロプロスかアントニオーニがアゼルバイジャンに生まれ変わったのかなみたいな、そんな映画
そんな感じ、そんな感じ、うん、あの花嫁さんが出てくるシーンもあんねんけど、うんうん、あそこ本当美しかったよね。
いやすごいね、
だからそれこそ霧の中で花嫁がいるのかいないのかみたいな、うんうん、ああいうなんか、
そうそう、で、うん、なんかね、あの霧の向こう側にうっすらと霧が立ってて、
霧が立っててみたいな、すごい幻想的やった、や、ね、あれが偶然だなんて、
いや素晴らしい、本当になんかね、うん、やっぱりこう映画いっぱい見ててさ、こういう風な、
うんうん、
アゼルバイジャンの映画ってみんな初めてやしみたいな、うん、どんなんやろって思って見てみて、
うん、
こんなフレッシュな印象を受けるなんて言ってもすごい幸せなことやなっていうね。
そうやね、
うん、
まあ、最初はなんかどういうことなんて多分戸惑うとは思うけど、
う、ね、う
ん
う
ん、もう身を任せていただいたらいいんやけど、
ね、
でもちょっとクスッと笑っちゃうシーンとかもあるというかね
うん、うん、
あの途中でお母さん、自分のお母さんではないよ、出てきた女性のお母さんを埋葬しなあかんシーンが出てくるんだけど、
はいはい
は
い、
あそこはみたいな、
あれ不思議よね、
不思議よね、う
ん、不思議やし、アゼルバイジャンってほらイスラム系の国なんやけど、
うんうん、
裸になって大丈夫なのみたいな、
そうそう、結構びっくりする、女性の裸がね、うん、出てきたりとか、まあ、それこ その別のシーンで出てくる女性は完全に黒ずくめで、
そうそうそう、
あのよく見かけるね、うんうん、あのイスラム教の感じなんですけど、いやあのシーンはすごかった、面白かった、
ね、うん、なんか本当にこんな新しい映画久しぶりに見たっていうかね、
見たって感じやね、まあ、見終わった後もなんかすごいもやっとしたものが残るかもしれへんけれど、うん、なんか新しい才能を発見するっていう、
そう、いやなんかこの余韻に包まれる感じはすごい幸せというか、うん、久しぶりで本当、
まあ、それがね死ぬ間際っていう作品で、うん、もう本当タイトル そうね、通りの作品かな、うんうん、本当に主人公不幸すぎるわって思うけれどうん、まあ、それが、ね、南海館で1月24日日曜日 と、出町座で1月30日土曜日、
うんうん、
この2回しか上映しないというグランプリ作品、いやレアですね。そうなんです。
いやなんかね本当この映画ってさ、
うん、
その今コロナでなかなかその人と人のつながりがないとか、うん、旅行に行けないみたいなそういう風なこう、まあ、言ってみたらフラストレーションあるやん、
うんうん、
そういうのにこうバチンってくるような映画やと思う。本当に
そうやと思う、うん、なんかまあコロナ禍だからこそ余計に心に響くのかもしれないね、うん、この作品は。で一方このコメディ映画イエローキャット今回私はちょっと見れてないんやけど、はいはい、どうでした、うんうん、有人くん見ていただいて。い
やこれもね、
うん、
すごい映像綺麗で面白いんやけどさ、うん、なんて言ったらいいのかな、あのカザフスタンの平原を舞台に、
うん、
あのカウリスマキとかジャムシュの初期作みたいなちょっとオフビートな笑いがみたいな、そういう映画で、なんか、まあ、主人公は、う
ん、
まあ、言ってみたらなんかその刑務所から出たてのお兄ちゃんで、
うん、
でやたらとアランドロンの侍のモノマネをするっていう、
めっちゃいいやめっちゃおもろいや
でなんか知らんけどその男の人の周りにの、あの悪党ばっかりで、
うん、
で、まあ、そいつらからこうなんか逃げたりいじめられたりしながら、
うん、
俺は山の上に映画館を作るんやって言って、なんかこう、まあ、それも逃避行じゃないんやけど、
うんうんうん、
なんかこう平原を移動し続けるっていう映画でね、なんか、うんうん、これもすごいフレッシュな映画でね、よかったよ。
カザフスタンとフランスで作られた映画ですよね。そうそうそう。なんで映画館作りたいの？主人公の男の人は。
なんかねどうも孤児院出身みたいな設定で、
うん、
その孤児院では映画館1時間しか見れへんかったみたいな、
え最後まで見れへんやん映
画を。そうそうそうそう、
うんうん、
だからその侍の最後どうなんのって違うキャラクターに聞いたりするっていうね。
あなるほどね。
そうそう、いやちょっと切ないというかさ、うんうん、なんかこう
確かにちょっと、うんうん、悲しいかもしれない。
悲しい話なんやけど、
うん、
なんかいい意味で登場人物全員アホというかさ。
あそうなんや、まあ、そこコメディーなんやもんね。そうそうそう、
なんかギャングの悪いやつとかも、
うん、
どう見てもそれカツラでしょみたいな、あのハゲみたいな、あのハゲ頭のさなんかこう、うんうん、安いカツラかぶってて、
うんうん、
それがすごくいいんよねなんかね。
ちょっと愛しい感じなんや。
そう愛しい映画、
これすごいね見たいんですよ、
うん、いやこれはほんまにカウリスマキとか好きな人はグッとくるんちゃうかなっていう、うん、
このイエローキャットは1月25日月曜日に南海館、2月3日水曜日に出町座で上映しますのでね、はい、で他にもやっぱりジャジャンクやザーミンディアもぜひね見逃さず見てほしいなと。
いや全部見てほしいとか全部見たい ね、これはね。
この2週間で出町座南海館京都シネマをぜひ行ったり来たりしていただけたらいいなと思いながら、うんうん、まあ、アゼルバイジャンつながりでいうと実はねこの年末年始に、はい、あのパラジャーノフの特集やってたんやけど、
はいはいはい、
結構ねあのお客さんたくさん来てくれてて
素晴らしいね。
満席でちょっとお客さん帰ってもらったりしなあかん回もあったりもしたんで、うん、あの2月にアンコール上映しようと思ってて、うんうんうん、もう一回しっかりゆっくりやれたらなと思ってアゼルバイジャンのお隣の国、うんうん、アルメニアの
そうです、ね、
パラジャーノフの特集2月5日から、まあ、2週間ぐらいまたアンコールするので、うんうん、まあ、そういうのも見ていただきつつ、そうですね、やっぱりアジアの映画って面白いよね。国一つ一つにすごい歴史があって、そう
そう特にね、うん、やっぱりなんかそのカスピ海周辺というかさ、あのコーカサスのあたりって、
うん、
いい意味でそのロシア、アジア、ヨーロッパとかの文化がぶつかってるところやから、
うん、
すごいなんかねこう親近感のある顔立ちの人が出てきたりするけど全くの異文化やったりとか、
そうそうそうそう、
不思議な魅力にあふれてるっていう、
ね、そうなんですよね。で、まあ、本当はその国ごとの歴史をしてたらより楽しめるのかもしれんけれども、ね、うんうん、なんでこんなことなってんのっていう映画からね歴史に入っていくっていうのもいいと思うし、
もちろんもちろん自分なんかそれで世界史を覚えた感じなんで、
うんうん、死ぬ間際でも結構その戦争に行って男手がないみたいなこととかもね描かれたりとかもしてるし ね、あとはそうだな、ね、1月15日から今日もどこかで馬は生まれるっていうドキュメンタリーとかも始まるんですけど、はいはい、これは競馬用に生まれたねサラブレッドたちが競馬で走れへんくなったらどうなっちゃうのっていうような結構衝撃的な内容のドキュメンタリーが1月15日から始まったりとか、まあ、横浜メリーとかもねあのやったりしますので、うんうん、ぜひ1月後半から2月南海館のラインナップねぜひホームページ等で見ていただけたらと思います。いいね。じゃあ今回はこんなところですかね。そうですね。
うんうん。
はい、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。